日の聖書の箇所、ルカの福音書13章1節から9節です。新約聖書144ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書13章1節から9節。ちょうどその時、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。それでもダメなら切り倒してくださいと題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは御前に招かれ、今あなたの御言葉を慕い求めております。どうか主が豊かに今命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。子供メッセージをした後で大人のメッセージをするというのはなんか調子がギアのチェンジをしなきゃいけないのでちょっと大変なんですけども、今日のところに入る前にちょっと一つだけ笑い話ということでしょうか。何度もこの季節になると最近言っておりますけれども、1年前、私が運転していた車が高速道路で急に止まってしまったと、それは車のトラブルで止まってしまったわけですけれども、それで後ろから幸いに車が後ろにいなかったので大きな事故にはならなかったのですが、でも大事故になっておかしくないという、そういうトラブルがありました。でこのことをある同僚の先生に話しますと、いや小沢先生のところにはいろんなことが起きますねという話されたんですね。あ、そういうふうに取られていたんだと思ったんですけども、それで私は冗談で、じゃあ神社へ行ってお祓いしてもらいましょうかと言ったことがあります。でこれは、悪いことが起こるとそれは何か悪い霊に取りつかれているのか、あるいは何かの罪によって汚れたために、そういうことが起きるのだと、それで、神社行ってお祓いして清めてもらうという、そういう習慣考え方が、日本にあるということを表しています。 で、実はそれは日本独特の考え方かなと思ったらそうではなくて、2000年前のイスラエルの人たちも似たような考え方をしていたんです。それが今日の箇所になります。で、これに対してイエス様はどのようなことを教えてくださったのかを今日見てまいります。で、13章の一節の最初にちょうどその時という言葉があります。で、これは前々回2週間前12章の最後のところ触れていましたけれども、それはどういうことを書かれていたかと言いますと、人と人とが対立して分裂してしまうようなこの時代、この先どうなっていくのかあなた方はよく考えなさいというそういうお話でした。で、このままではあなた方は裁かれてしまうんだ、だから神と和解するようにあなた方は務めなさいということをイエス様は教えておられました。で、そういう教えをされていた途中でこの今日の話が始まるんです。一節をお読みいたします。ちょうどその時人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。で、ここで出てくるピラトというのは、おなじみであります。ローマ帝国から派遣されている、イスラエルを実質的に支配する、総督という立場にあります。で、なぜピラトがこのようなことをしたのか詳しいことは分かっておりませんが、おそらくローマ帝国に反乱する歯向かう、やはり支配されているということに対して怒りを持った人たちがいて、何かそういう事件を起こしたのでしょう。それで逮捕され、処刑された人たちがいました。ところがその処刑されたでは終わらなくって、その処刑された人の血を人々が神殿に捧げようと用意していた動物の肉に混ぜたと、これ見せしめでありますね。嫌がらせというよりも非常に見せしめで恐怖を与えるやり方であります。で、これを聞いただけでも私たちもわあなんかひどいっていう顔を背けたくなるような話で、今こういうことが仮に起きたら、テレビのワイドショーの格好の材料になるんだろうと思います。当然それで人々は噂をいたしました。どんな噂かと言いますと、いやその処刑された人たち、それはそれでしょうがなかったかもしれないけれども、その後でこんな目に遭うというのは、その殺された人たちはきっと、生きている時に何かひどい罪を、神様に対する罪を犯していたのではないか、そういう噂をしていたんですね。で、イエス様は、そのことを、取り上げた後に、今度もう一つ4節から、最近このエルサレムで起きた、大事故でしょうね、災害であります。災害のことを取り上げました。4節をお読みいたします。また白アメの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか。で、この白アメの塔とありますが、この白アメの池と呼ばれるものが、今エルサレムに残って、ネットで今写真で見ることができます。貯水池という石造り の, 貯水水を溜めている池であります。で、今はないようでありますが、2000年前そこに高い塔があったようで、おそらく地震か何か、あるいは、その工事がうまくできなかったせいなのか、とにかく何らかの理由で崩れ落ちて、で、たまたまそこにいた18人が下敷きになって亡くなるという、やっぱりこれ本当に現場を見たら悲惨な事故だと思いますけども、それを見た人たちはやっぱり噂をしたんですね。あんなひどい死に方をするのはきっと生きている間に神様に対してひどい罪を犯したんだろうと、そういう噂をしているんです。で、 でこれはもう人事ではありません。私たちももしかして、まあ、ニュースとかでいろんなもので、ああいうなんか悲惨な事故があった、悲惨な災害で大変な死に方をした人たちがいるという話を聞くと、何かそれってなんか悪いことしてたんじゃないかと、まあ、そういうふうにどこかで思っていたかもしれません。で、そんな私たちに対してイエス様は、まずそのピラトの事件のことでも3節でそれが出ますし、このシロアムの塔の災害のことでも5節で全く同じ言葉を繰り返しています。そんなことはありません、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。でこれはこの御言葉をは、まあ、2つポイントがあります、まあ、1つ目はもう説明するまでもなくですね、私たちは神の前で悔い改めなければならないということを、まあ、イエス様は語っています。それはすぐ分かります。で2つ目でありますけれども、これはちょっと考えさせられますけれども、まあ、ピラトの事件もシロアムの塔の災害の時でも、人々はあの人たちは特別に罪深かったに違いないと考えたんですね。で、これをもう少し分かりやすくっていうんでしょうか、細かく言い直しますとこういうことですね。あの人たちと私は違うんだ。あの人たちは特別に罪深くて、罪深かったかもしれないけれども、私はそんなに罪深くない。まあ、罪はないとまでは言わないけれども、そんなにひどい罪を犯していない。私はそんなに悪くないんだという、まあ、そういう区別をこうどっかにしているんですね。で、これは実に心地、居心地が良いんですね。あの人たちはひどい人たち。でも私はそんなにひどくないっていう、こういう分け方は、自分にとって非常に都合が良くて、居心地がいい。で、私もかつてそういう考え方をしておりました。そんなにいい人間だとは言わないけれども、悪い人間ではないと、私は思っていたんですね。で、それに対してイエス様は非常にそういう曖昧なっていうんですか、いい加減な態度に対して容赦なく切り込んでまいります。まあ、こういうピラトの事件で亡くなる方もでも、あるいは事故で災害で亡くなった方であろうとも、まあ、それは見た目では悲惨な死に方というふうには見えるかもしれないけれども、罪という面から見るならば何の変わりもない。あの人たちもあなた方も、罪というところから言えば全く同じ罪を犯しているのだと。私は大丈夫、私はそんな悪くないからと思って、そのまま悔い改めないならばあなた方は必ず滅びていくのだと警告をいたします。で、そういう話をしてからイエス様は6節で一つの例え話を始めてまいります。で、これはいきなりなんか全く違う話を始めたというんではないですね。この五節までの話と関係があることを例え話で別の側面から解説していくんです。で、例え話というのはあくまでも例えですので、何か架空のおとぎ話をしているんじゃないですね。実在の人物あるいは存在を何かもっと分かりやすいものに言い換えて説明しております。ということはここでこの例え話にはブドウ園の主人と番人という、まあ、2人が出てまいります。で、これ一体実在の世界では誰を指すのか、まあ、もう私が説明するまでもなくお気づきだろうと思うんですけども、このブドウ園の主人というのは父なる神様であります。そして番人というのはこれはイエス様を指しております。 まずそのことを押さえながらこの内あの例え話の内容を見てまいりますと、主人はこのブドウ園の畑の、まあ、ある区画一箇所にですね、イチジクの木を、まあ、何本か植えたようであります。で、そのイチジクの木が実を結ぶのかどうか、主人は3年待ちました。ところが3年待ってもとうとう実を結ばなかった。それで、主人は番人を呼んで、このイチジクの木を切り倒しなさいと、まあ、命じるんです。まあ、実を結ばない木をそのまま置いててもですね、畑が無駄になるばかりですので、それを切り倒して、もっと別の木、実を結ぶような別の木に植え替える。これは全く普通の判断であります。ブドウ園の主人はなんか、間違ったことはしていないですね。非常に正しいことをしております。ところが、それに対して万人は、まあ、こう言うのです。8節、9節。ご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。なぜか万人はもう一年待ってほしいと願っています。そして、木の周りを掘って肥料をやって一生懸命世話をしますので、それで実を結ぶかどうか、まずそうもう一年待ってほしいと、願っていました。で、普通はここまではしませんね。主人がこれ切り倒しなさいと言われたら、ああそうですかってバサッとすぐに、ね、切ってしまうんですけども、なぜかこの番人はいや、なんかこの木を切り倒すのはかわいそうだ、もう一年待ってみます、それもただ待つんではない、木の周りをわざわざ掘って肥料をやって、それでこの木が実を結ぶようにと一生懸命頑張るんですね。このブドウ園の番人がどうしてここまでこのイチジクの木にこだわるのか、何の説明もないですね。いや、この木が私大好きなんですとかですね、もっと何かこう少し説明があればいいのですが、何にも説明があります。ところで、この番人がここまでこだわっているイチジクの木とは一体何なんでしょう。これ、先ほど例え話と言いました。何か実在のものあるいは何かを指しているはずですね。主人は父なる神様、万人はイエス・キリストであるなら、このイチジクの木とは一体何なの、まあ、これももうお気づきだろうと思いますけれども、これは私たちのことであります、まあ、どんな私たちかと言いますと、先ほど の5節までの話と関連があるわけですね。悲惨な事故あるいは災害で亡くなった方たち、が言いますと、それを私たちは、お茶の間でテレビを見ながら、あの人たちは罪深かったに違いないと、なんかお菓子を食べながらお茶を飲みながらですね、ワイワイワイワイ批判してるわけですね。それで、いや私たちはそんな目に遭わないよと、私たちはあんな罪深くないからと、まあ、そう思っている私たちのことを指しています。で、あの人たちは悔い改めなかったからあんな目に遭ったんだ、私たちはそんな罪ないから悔い改める必要もないのだと、まあ、そう思い込んでいる人たちがこのイチジクの木なんです。何年経っても、3年待ったけれども、3年というのはたった3年ではなくてですね、これ、まあ、十分に待ったという意味で取っていただきたいんですけども、これだけ待っても実を結ばない木でありますから、切り倒されても実は文句を言えない立場になるんですね。で、しかしこう言いますとですね、必ず反論があるんですね。いや、実を結ばないからって切り倒してしまうというのはなんと厳しい神様だろうか、こんな厳しい神様は絶対に信じたくないと、まあ、いう方もいると思うので、で私もかつて、 まあ、教会ってどういうところあんまりよく分からなかった時の話ですけれども、なんか教会って怖いところだなってイメージがあったんですね。なんかこう罪のことをこんなふうにこれはいけないことだというふうに何か指摘されて責められそうで、それで、教会にどうも行くのは怖かったという時代がありました。で、神様は厳しい方であると、なんと厳しい方かと、まあ、何もこう考えないで私たちはすぐ言いたくなるんですけれども、じゃあその意見が本当に正しいかどうかですね。これも最初私の車の事故の話をしましたので、やっぱり車の事故で例えてみますかね。やっぱり例え話にして、ね、これ今度は私が作った例え話ですけれども、で、もう皆さんも車を運転される方はよくわかるかと思うんですが、信号、交差点に信号っていうのがあったんですね。で、もう今自分は赤信号で突っ込んでないよね、ちゃんと青になってるねって、こういうことを必ず確認してからこう交差点通過していくと思うんです。で、自分は交差点を青信号でまっすぐ行くと。で、ところがですね、まあ、時々ニュースで出ますけれども、そこに信号無視をする車が入ってくる、まあ、脇からですね、右側から十字路の交差点の自分はまっすぐ行くのに相手の車が右側から猛スピードで信号無視で突っ込んできたという事故も起きるわけです。で、当然交差点でもぶつかって車は壊れちゃって、自分も大けがをして、まあ、こうなことに後遺症が残るというケースがあるわけですね。で、それだけでも大変なことですけれども、例えば相手の車がですね、その信号無視した車がお酒飲んでいた、酒に酔っていたとかいう話を聞いたりしますと、ひどい話だと、私はなんでこんな目に自分は会わなきゃいけないんだと、やっぱり思うと思うんです。で、そういう いい加減なことをして車を運転して自分の車にぶつけてくるのはとんでもない、もう相手は厳しい罰を受けるべきだ、おそらくそう思うと思うんです。で、じゃあこの今この車の事故ぶつけられた側との側から話をしましたけれども、じゃあ神様の視点から見ると私たちはどっちの側なんだろうか。何も私は悪いことしていないのに車の事故を受けて事故に遭ってしまった相手がもう 100% 悪いんだとそういうことを言える立場なのか、実はそうじゃないですね。神様の目から見ますと私たちは逆でありまして、そのお酒飲んで猛スピードで赤信号で交差点に突っ込んで相手に傷を与えるという、そういう立場なんです。そして、なおかつもっとひどいのは反省もしない、悔い改めもしない、あ、悪いのはあっちの方だと言ってですね、私はそんな悪くない、まあ、ちょっとスピードを出していたかもしれない、まあ、赤信号それは見えなかったんだとか、なんかいい加減なことを言って絶対に悔い改めようとしない、これが実は神様から見ますとそういう私たちなんですね。だから実を結ばない木だと言っている。そういうひどいことをしておきながら神様は思いやりがない、厳しいお方だ、大嫌いというのがいかに身勝手な意見であるかということになります。神様はむしろ間違っていることは間違っている、それをちゃんと正そうとしている、非常に当たり前のことをしているだけなんですね。で、普通は話というのはそこで終わるんですね。切り倒してしまいなさいということで、はい、切り倒します。バッとやって終わるんですね。で、もしこの例え話がそこで終わっているなら、私たちには何の望みもないわけです。もう切り倒されて文句も言えない。そういう生きていても何の望みもないという私たちであったはずなんですけども、ところがこの例え話はそこで終わらなかったわけです。万人として出てきますこのイエス様でありますが、もう一年待ってほしいと願い出まして、私たちが実を結ぶことができるようにと世話をしてみるんだと、 まあ、そういうことを自ら申し出てくださいました。で、この世話をすると、今私言いましたけれども、じゃあ具体的に何をするしたかと言いますと、この例え話の中では、木の周りを掘って肥料をやってみますと書いてますね。あくまでも例え話ですから、イエス様が私たちの周りを掘って肥料をやるっていうわけではないですね。そういうのとは、違うんです。でも何かをしてくださったということはわかると思うんです。で、イエス様は実際に私たちが実を結ぶことができるようにと何をしてくださったのでしょうか。まあ、一つ目はすぐわかることですが、もう今日の箇所のことですね。あなた方は、このままでは裁かれてしまう。悔い改めなければならない。そうじゃないとあなたは滅びますよという警告を与えてですね。もう何度も何度もそういうことを語ります。じゃあそれだけなのか。ただあなた方はそのままでは裁かれますよ。だから早く悔い改めなさい。それ聞いてもですね、なかなか実は私たちは悔い改めないわけですね。あなたはひどい人間だと言われて、はい、私ひどい人間ですと言える人はまず、まあ、いるかもしれませんけど、まあ、ほとんどいないでしょう。いや、私は悪くないと、まず、そういうふうに反論しようとすると思います。では、ただ単に、まあ、警告しているだけではなく、語るだけではなくて、イエス様はもう一つのことをなさるんですね。ただ語るだけではなく、実際に行動をいたします。で、今日の箇所の核心部分にこれから入ってまいります。イエス様はこの例え話で分かるように、私たちが実を結ぶように、つまり救われるように、一生懸命、まあ、世話をしたということになりますね。少なくとも例え話そう語っています。まあ、それは何かということはまだ今触れませんけど、とにかく一生懸命イエス様は私たちのために世話をしてくれた。じゃあその結果どうなったんでしょうか。少なくともこのイエス様がこの地上で活動している間に、人々は実を結んだんでしょうか。このイエス様の御言葉を聞いて、あなた方は滅びますよ、悔い改めなさいと言って、それで、ああだそうだ、悔い改めなきゃと思った人たちが何人いたんだろうか。いや、確かに聖書を読みますと、イエス様が病を癒し、悪霊を追い出し、数々の奇跡を行ったとき、人々は本当にあなたは神の子です、キリストですと、まあ、さっきのね、ペテロのように告白した人たちが何人か確かにはいた。そしてまた人々はイエス様がエルサレムに入るときに、ホサナダビデの王と叫んで、イエス様を喜んで迎えたんです。もう国中がこのイエス様を喜んで迎えた。じゃあそれを見て、そう、大変大きな実を結んだのかなと思うわけですが、しかしイエス様が十字架におっかかりになったとき、どうなった先ほど、つい数日前までイエス様を喜んで迎えた人たちが、まるで手のひらを返すようにしてイエス様に向かって十字架につけろと叫ぶようになった。そして実際十字架のところにイエス様がつくと、嘲笑って、ひどい言葉を投げつけていった。それが人々になります。じゃあ弟子たちはどうだったか。弟子たちも、ペテロを先頭にして、イエス様のためなら私はどこまでもついていきますと、みんなこう自分の口々にそれを告白していたんです。ところがやはり十字架、イエス様の十字架を見た途端に、弟子たちは、怖くなりまして、一目散に逃げてしまう。つまりイエス様は本当にもう一生懸命木の周りを掘って肥料をやって実を結ぶように、実を結ぶようにとやってくれたんですが、それでなんか一瞬、実を結んだのかなと思ったんですが、 実を結ばなかったんですよ。で、この例え話は9節で終わってますね、1年間世話をしてみますというところで終わっています。じゃあ結末はどうなったかは書いていない。一体どうなったんでしょうか。このままではこの話でいきますと、十字架、イエス様が十字架にお付きになった時、みんな逃げたわけですから、それからイエス様を十字架に追いやったわけですから、全く、いや全くとは言わない、ほとんど実を結ばなかったことになります。そうしたら、この約束の通りに一軸の木は切り倒されたはずです。だってこの例え話そう言ってるんですね。実を結ばなかったら切り倒してくださいって書いてあります。万人もそういう約束を主人にしたんです。ではどの木が切り倒されたでしょうか。実際にですね、実を結ばない木は切り倒されなければなりません。じゃあ弟子たちは実を結ばなかったんです。十字架からの場面で逃げましたので、弟子たちは切り倒されたでしょうか。いや、そんなことないですね。無事でありました。使徒の働きというのがこの後ありますので、使徒の働きということは弟子たちは、切り倒されずに、いやむしろ、使徒としてイエス様を述べ伝えるようになっていったんですね。彼らは切り倒された。じゃあ十字架につけろと叫んだこのエルサレムの住民、また他の、人たちが、切り倒されたかというと、そういうことは聖書に一切ないですね。無事であります。じゃあ一体どの木が切り倒されたんでしょうか。よく考えてください。これは、いや切り倒されなかったんです実はって終わる結末じゃないですね。切り倒されたんです。誰が切り倒されたかといいますと、私たちが本当は切り倒されるべきでありましたが、私たちに代わってイエス様が十字架で切り倒されていくんです。そう言いますと、とか、こうなんか意外なことを思った方がいるかと思います。まさか、ね、しかしそれはなぜそういうことが言えるかというのは前半部分と関係があるんですね。イエス様は何とおっしゃってたでしょうか。人々は悲惨な事件、あるいは災害で、悲惨な死に方をした人たちのことを、あなた方は自分とは関係ない、あの人たちは罪深かったんだと、こうやってもう切り離して、もう関係ない関係ないと、いうことを言ってたわけですが、しかしそれに対してイエス様は、そういう生き方考え方こそ罪深いのだ、すぐにあなた方は悔い改めなさいと警告したということを先ほど言いました。つまり何かを見て、あの人たちは罪深くて私は罪深くないというこの切り分け方が実は大変な問題なんですね。そこを指摘しているんです。それとそういう罪のことをイエス様が指摘されましたので、じゃあその指摘しましたイエス様はどう生きたか、どう行動したかということになる。実を結ばない木、これは別に万人にとって何の関係もないわけですね。別に切り倒して杖はおしまいなはずですが、万人にとって実を結ばない木は他人事じゃない、自分と関係ないと言ってるのではなくって、むしろ本当にこの実を結ばない木は私と同じものなんだという立場に立つんです。だから一生懸命木の周りを掘って肥料をやってというところまでこだわるんですね。この方は神の子でありながら人となって私たちのところに来られ、罪のない方であるのに罪あるものの姿をとって私たちに仕えてくださったと書いてあります。1、実を結ばない ような私たちのことを他人事だとは思わず、むしろ本当に私たちと同じ風になられて、とうとう私たちが身を結ばなかったと分かったときに、この方が代わりに切り倒されていくんです。そこに、このガリラヤの人たちの血が流されたとあります。そしてシロアムの塔が倒れたときに、そこで肉がおそらく、まあ、石の下ですから肉が裂かれているんですね。おそらくこの2つの事件、災害につきましては、イエス様の十字架のことをどうも私は示しているような気がしてならないんですけれども、血を流して、そして肉が裂かれていった、このそれほどまでにして私たちが悔い改めるように、そして本当に神様のもとに立ち返ることができるようにと、してくださるんですね。そしてその十字架の時は身を結ばなかったけれども、やがて後で気がついて、ああ私たちは本当に罪深いものであったと悔い改める時に、私たちは本当に身を結ぶものにさせていただくようにと、イエス様はその道を備えてくださいました。神様は厳しいお方であると、この箇所最初に読むときに、まあ、思った方もいるかもしれませんが、実はもう反対なわけですね。神様ってここまでしてくださる、自分が身を結ばないものであるということが分かれば分かるほど、この神様がどれほどに私たちを愛してくださるのかが分かるようになっているんですね。ご自分の命を投げ打って、私たちを救おうとされました。で、私たちはそれに対してよく分かんないわけですね。あ、そうなんですかと聞いても他人事であります。で、他の人の罪に対して私たちは敏感であります。よく例え話ありますね。イエスも言いました、あなた方は他人の中、目の中の塵はよく見えて、もうなんか取りたい、あ、もうその塵いっぱいあるねということでよく見えているのに、自分の目の中の針ですね、その針って柱のようなものが目の中に入るわけではないんですけど、神様から見ますと、私たちはその自分の中に大きな大きな罪があるのに全く気がつかないで、他の人たちはもう罪深い罪深いというようなことを言っている、愚かなものなんだ、鈍感なものなんだ、いかに悔い改めることが難しいかというふうに言っておられますが、それが私たち。でも神様はそれでも見捨てないんですね。こんな私たちなのに愛して、まあ、救おうとされる、ご自分の体を、十字架で、捧げて私たちを救おうとしておられる。そこに私たちの神様の愛があるのだということを今朝もう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、身を結ばない木は切り倒しなさい、そう言われても私たちは実は神様に何の文句も言えない、本当にそのようなものでありますが、しかしイエス様が父なる神様と私たちとの間に立ってくださって、どうかもう少し待ってください、身を結ぶまで私が一生懸命頑張りますからと言って、イエス様がこんな身を結ばない私たちのためにご自身が切り倒されていく、そうやって私たちを救い守ってくださろうとしていたという神様の愛を今覚えます。私たちは他の人のいろんな罪のことはいろんなことを言いたくなりますけれども、自分のことは本当に見ようとしないし、見たくもないし、いや私は、いい人に違いないとさえ、思い込んでごまかしているものであります。 どれほどにひどいものであるのか、憐れんでくださって、でもこんな私たちでもあなたの御前で救われていくのだという、そのあなたの約束をまた信じたいと願います。お一人お一人がまたこの主と共にこの一週間歩んでいくことができ、あなたの皆をあがめていくことができますように、助け導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。